特集1、見慣れた奈良公園のまだ見ぬ魅力。写真があります。春日山原始林の大杉、さまざまな季節や場所で撮影された。鹿、カメラを構える佐藤さんなど10枚の写真があります。写真提供、自然写真家佐藤和人。歴史ある神社仏閣と四季折々の自然が織りなす美しい景観の中を、野生の鹿たちが悠々と闊歩する。市街地のすぐそばにありながら世界に類を見ない光景が楽しめる奈良公園。県民にとっては何度も訪れたことがあるおなじみの場所かもしれませんが、実は地元の人でも知らない魅力がたくさんあるのです。今回は観光客でにぎわう日中とは全く違う奈良公園の顔、そして公園の奥に広がる太古の森、特別天然記念物、世界文化遺産、春日山原始林を紹介します。表紙の大杉は立ち入り禁止区域にあります。自然写真家佐藤和人さんのレンズが導く奈良公園の知られざる風景。早朝や夕暮れ時は静寂に包まれ、夜は鹿ではなくムササビの楽園に一変。通勤時間になると人と一緒に鹿たちも出勤し、いつも通りのにぎわいが戻ってきます。奈良公園のまだ見ぬ魅力とは、訪れる時間帯を変えるだけで全く違う表情を見せてくれること。また奈良公園の東側に位置する春日山原始林では、1000年以上もの間大切に守り続けられてきた貴重な森と、そこに住まう生き物たちに出会えます。写真があります。春日山円形や日本アナグマ、若草山に立つ鹿や夕日に照らされた頭を下げて向かい合う鹿などの写真があります。写真提供、自然写真家佐藤和人。早朝と夕方は秋冬が狙い。朝もやのかかりやすい秋から冬の早朝は、凛とした空気の中で光ともやが溶け合う幻想的な光景が見られます。また秋冬は美しい夕景が早い時間から楽しめるというメリットも。おすすめのビューポイントは若草山1巡目から2巡目です。地図と写真があります。春日山遊歩道ルートの地図と、原始林遊歩道入り口、北から順に、ホラの仏塔石、若草山、うぐいすの滝、春日山、春日山石窟仏、根仏の写真があります。春日山原始林内は、遊歩道以外は立ち入り禁止です。奈良公園に暮らす生き物たちと共に、奈良公園に通い、生き物の姿を記録し続けている自然写真家佐藤和人さんに、おすすめスポットや素敵な写真の撮り方を伺いました。佐藤さんがおすすめの奈良公園の秘められた魅力とは、奈良は、空の広さを感じられる場所、その中でもおすすめの癒しスポットが若草山から眺める夕景です。春日山原始林では、巨木を仰ぎ、森の空気を吸い、生き物たちの痕跡を探しながら自然を楽しんでほしいですね。生き物の写真を撮るときに気をつけていることは、まずは、生き物たちのことを知ること、鹿の撮影も鹿たちの空間にお邪魔しているという気持ちで挑みます。 あとは鹿の動きをじっくり観察し、その瞬間が来るのを静かに待ちます。ちなみに鹿は同じ目線か下から見上げるように撮影すると、瞳に光が映り込み、表情を可愛く撮ることができます。県民の皆さんへ、奈良公園の魅力に触れたメッセージを。奈良公園は皆さんが思っている以上に世界中からとても珍しい奇跡の場所なんです。季節や時間が変われば、まだ知らない光景が広がっています。少し足を伸ばして、春日山遊歩道を散策すると、素晴らしい世界遺産の森を体感することができますよ。自然写真家佐藤和人さん、1984年、奈良市生まれ、写真家中野春夫氏に師事し、2008年に独立。2014年から奈良公園にて鹿たちの楽園をテーマに撮影を始め、これまでに写真集を多数発刊。2020年から春日山原始林にて生き物たちの暮らす森をテーマに現在も撮影を続けている。2025年11月には新刊写真集生き物たちの暮らす森を出版予定。雑誌や観光ポスター、カレンダーなどへの作品提供、講演会、YouTube、テレビ、ラジオ出演のほか、写真教室を主催するなど、幅広い分野で活動。キャノン EOS 学園大阪校講師。講演会、春日山原始林&奈良公園の知られざる生き物たちの魅力。自然写真家佐藤和人と一緒に、世界でここにしかない奇跡の場所へ。11月16日日曜日、13時から、15時30分。スライドトーク&写真展 in 奈良公園バスターミナルレクチャーホール。定員200人先着。申し込み開始10月1日から。参加無料。事前申し込み。奈良公園は鹿のイメージが強いですが、実は奈良公園の東側に位置する春日山原始林には多種多様な命が息づく美しい森が広がっています。春日山原始林と奈良公園に秘められたまだ広く知られていない自然や生き物たちの魅力を自然写真家佐藤和人さんが写真とともに紹介します。申し込みはこちら。活字版3ページ、下から2センチ、右から8センチあたりに二次元コードがあります。佐藤和人写真展、生き物たちの暮らす森、キャノンギャラリー、銀座、10月28日火曜日から11月8日土曜日、大阪、12月9日火曜日から25日木曜日、日月曜祝日休館。佐藤和人インスタグラム。活字版3ページ下から2センチ右から3センチあたりに二次元コードがあります。春日大社の神域で静けさと歴史に触れる神秘の森春日山原始林へ。春日山原始林は春日大社の神域として、狩猟や伐採が禁じられ、1000年以上前から守られてきました。日本人の自然観、古代の信仰を今に伝える場所として、特別天然記念物、世界文化遺産にも指定されています。 ここではあまり知られてない春日山原始林の魅力と、原始林を守るための活動に迫ります。原始林の魅力。一番の魅力は、太古の森が市街地のすぐそばに残されていること。原始林内は、シイやカシ類などの照葉樹林の中に、杉やモミの巨樹がそびえ、鹿やムササビ、リスをはじめ、昆虫や野鳥など、珍しい生き物も生息しています。今、原始林で起きていること。野生動物の採食などにより、次世代を担う後継樹が育たず、虫が要因で木が枯れる、ナラ枯れの被害も深刻。外来種による森林生態系の変化や、人を危険にさらす倒木や土砂崩れも危惧されています。写真があります。首切り地蔵や巣穴から顔を出すムササビ。写真提供、自然写真家佐藤和人。ウグイスの滝や葉が茂った木、倒れた木。写真提供、春日山原始林を未来へつなぐ会。保全再生活動。春日山原始林を管理している県では、その価値と魅力をより多くの人に知ってもらうため、市民団体春日山原始林を未来へつなぐ会と連携しています。保全再生、普及啓発、人材育成の3つの柱で活動を展開し、貴重な照葉樹林を未来世代へ受け継いでいきます。写真があります。1枚目、植生保護柵の設置による照葉樹林の維持保全。写真提供、春日山原始林を未来へつなぐ会。2枚目、後継樹育成に向けた修復植栽。3枚目、外来種南京ハゼの拡大抑制のための除去作業。写真提供、春日山原始林を未来へつなぐ会。写真終わり。千年の森を次の千年後まで残していくために、ネイチャーガイドとしても活躍する春日山原始林を未来へつなぐ会の事務局長、杉山拓司さんに春日山原始林の魅力を伺いました。春日山原始林の保全活動に携わったきっかけは、初めて訪れた時、町の近くに原始の森があることに大感激、同時に原始林の危機的状況を知り、会に参加しました。近い将来、奈良といえば大仏、鹿、原始林となるよう、保全活動と認知度アップに力を注いでいます。杉山さんが伝えたい春日山原始林の魅力とは？原始林内には遊歩道が整備されており、世界でその価値を認められた奇跡の森をハイキング感覚で気軽に散策できます。春日山をぐるりと歩く周遊コースの途中には、人工林のエリアが現れるので、ぜひ自然林との違いを見比べてみてください。原始林を残していくために大切なこととは？人が自然に対してできることは限られています。ただ、原始林の貴重な価値を理解して関わり続け、時代に引き継ぐことはできます。まずは原始林の存在を知ってください。そして足を踏み入れ、その圧倒的な自然を感じてください。春日山原始林を未来へつなぐ会、杉山拓司さん。 春日山原子林を未来へつなぐ会事務局長。1977年東京都生まれ、奈良県在住。25歳から東京の環境 NGO で10年間デザイナーとして勤務。35歳で奈良に移り住む。奈良市起業家育成プログラムに参加後、同会事務局長に就任。その他、有限会社 OM 環境計画研究所研究員、奈良教育大学 ESD SDGs センター研究員、 NPO 法人奈良ストップ温暖化の会スタッフも兼任。僕奈良の野望でネイチャーガイドとしても活動。守るのは命とこの場所の未来。鹿と共に生きる奈良の形。奈良公園の顔として大人気の鹿は、1300年以上前から生息する野生動物です。春日大社が創建されてからは、神の使いとして大切に保護され、野生でありながらも、人と共存する今日の姿を作り上げてきました。現在は、奈良公園内に約1400頭が生息、国の天然記念物にも指定されています。これからも鹿と人が共に暮らせる場所であり続けるために、鹿の保護などを行う奈良の鹿愛護会の活動について紹介します。写真があります。奈良公園にいるたくさんの鹿、親子鹿もいます。写真提供、自然写真家佐藤和人。柵の中に保護されている鹿たちです。写真終わり。鹿の角切り行事。鹿の角で人が怪我をしないよう、約350年前に始まった奈良の伝統行事です。当日は安全を願う神事が行われた後、勢子と呼ばれる人たちがオス鹿を会場に追い込み、十字型の道具で鹿を捕獲。鹿を落ち着かせてからノコギリで角を切断します。ちなみにこの時期の鹿の角には血管や神経が通っていないのでご安心を。写真があります。角切りの様子、写真提供、自然写真家佐藤和人。秋のオス鹿にはご注意を。秋になり発情期を迎えたオス鹿は気が荒くなります。奈良公園などで角のあるオス鹿を見かけたら、むやみに近づかないように気をつけてください。また、発情期のオス鹿は角を切った後でも思わぬ行動をとることがあるので十分注意しましょう。写真があります。角をぶつけ合う鹿。写真提供、自然写真家佐藤和人。2025年鹿の角切り。11月8日土曜日、9日日曜日、11時45分から15時、会場11時15分、最終入場14時30分、場所、春日大社境内6円、角切り場。料金、大人、中学生以上、1000円、子供、小学生、500円、詳しくはこちら、活字盤5ページ下から13センチ、右から4センチあたりに二次元コードがあります。これからもずっと鹿と一緒に暮らすために、6円を拠点に鹿と人が共に暮らせる街づくりに取り組む奈良の鹿愛護会。 第一線で活躍する石川周さんにお話を伺いました。奈良の鹿愛護会ではどんな仕事をされていますか？傷ついた鹿がいると通報があれば、状況に応じて駆けつけ、収容などの対応を行っています。毎年6月には、奈良公園内の頭数調査、8月後半になると、オス鹿は発情期を迎え、気性が荒くなります。さらに、角が鋭く尖り、非常に危険なため、人とのトラブルを防ぐ目的で、行事以外でも公園内で角切りを行います。また、奈良市内の小学校で鹿の生態や正しい接し方について知ってもらう出張講義など、啓発活動も私たちの仕事です。奈良公園の鹿は誰かが飼っているのですか？鹿せんべいで餌付けしているわけではありませんし、夜も鹿苑に帰ってきません。奈良の鹿はすべて野生。公園の草や樹木の葉を食べ、夜は公園内のどこかで眠ります。ぜひ、野生として生息している奈良の鹿の本来のあり方を理解していただきたいと思います。鹿と暮らす未来のために私たちができることとは？近年、園内のゴミを食べて健康を害する鹿が増えています。奈良公園は町の中で野生の鹿の生態が見られる世界でも貴重な場所です。これからも鹿が安心して暮らせる場所であるために、ぜひゴミは持ち帰るようご協力ください。一般財団法人奈良の鹿愛護会石川周さん。1891年に奈良公園における鹿を取り巻く環境悪化を何とかしようと、地域の人たちが中心になってできた団体です。当初は、新鹿保護会。主な事業は奈良公園の鹿の保護育成です。奈良公園の鹿は、自然の中で人と共生し、生息している世界でもここにしか存在しない野生動物です。最近では撮影のために鹿をつけ回したり、鹿せんべい以外のものを与えたり、課題が多数ありますが、当会は引き続き人と鹿の共生のためのお手伝いをしていきます。問い合わせ、県奈良公園室、電話0742-22-8677、ファックス0742-22-7832。